こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日のコーチングの会で私どもね、最近ウキウキすることはというお題でお話ししておりました。で、その時にアキちゃんが話題を振ってくれて、先週私がお話しした映画ファーストキスを見たきっかけをね、ちょっとお話ししたんです。で、そのきっかけというのが、まあタイムリープが破綻してるというのがちょっと目に入ってきたので、いやそこは主題じゃないしいいんじゃないのと思って見に行ったんですよねって昨日お話ししたんですけれども、それとはまたちょっと別の、噂も聞こえてきて、それが、結婚のプロパガンダだって言ってたんですね。結婚のプロパガンダか、面白いじゃんと思って見に行ったんですよ。まあいいんですよ、別に結婚のプロパガンダなんてさ、なんて言うんですか、その辺に溢れてるしね。ただそれがどういうものかなと思って見たんですけど、ちなみにその話に関しては私はあんまりそうは思わなかったんですよね。で、それはなぜかというと、多分坂本雄二さんって恋愛から結婚に、ステージが移行した時に生じる、まあその間に横たわる摩擦みたいなものをいつも描いていて、多分そこに子供がいるとかっていう描き方をね、あんまりされないんですよね。当人二人の問題として、純粋に二人の関係性の変化みたいなものを恋愛の時と結婚の時で、フェーズが移行することによって変わる二人の心境の変化みたいなものをいつも描いているなと思っていたんです。で、多分これが私が子供がいて幸せだよみたいな話だったら結婚のプロパガンダって言われて、まあまあ確かにね、まあそりゃよくある話ではあるけれども、まあそりゃそうかもしれませんねと思うんですけど、なんとなく私は結婚をそれを聞いて自分の感想と照らし合わせて、やっぱり制度だと考えてるんだなというふうに思いました。ただ結婚のプロパガンダとは思わなかったけど、やはりなんて言うんですかね、人は誰かとつがいになるものであるという価値観が、まあすごく根強いものだなというふうには常々感じてますし、彼の、作品を見てもいつも思っています。で、これはもちろん日本だけじゃないですよね。パートナーがいることがいいとされている、欧米のカップル文化などに比べると、日本はまだそこはそんなに強くないかなと思うんですよね。どちらかといえば同じ、例えば、結婚を早くした方がいいよみたいな圧が、あるのだとしたら、日本の場合はより子供を産んじゃった方がいいよみたいな、子供がいた方がいいよというような圧に近いのかなというふうに私は思っていて、欧米はなんていうんですかね、離婚してからもうすぐに新しいパートナーを早く見つけた方がいいよ、再婚した方がいいよみたいなせかしが結構あるんじゃないかなっていう、結構ある、まあ、強いなというふうに私は海外に在住しているね、友人なんかを見ていても思っているんですけれども、今日はそんな、結婚をすることだったり配偶者を持つこと、その社会的規範が強ければ強いほど、こんなところに悪影響がやっぱり出ちゃうんですねっていうような作品をご紹介したいと思います。そちらがネットフリックスアドレセンスでございます。で、今日はこのアドレセンスのドラマの中の話とともに、インセルとは何なのかっていう話をしていけたらなと思います。あと、インセル、まあ、後でお話しするんですけど、インセルの女性バージョンっていうのもいるんですよね。の、その差みたいなものもちょっとお話しできたらなと思ってます。よければお付き合いくださいませ。まずアドレセンスの概要をちょっとお話しいたします。アドレセンスはネットフリックスで配信されておりますリミテッドドラマでございます。こちらが、 全4話なんですね。全4話で1話が1時間だけなのですごく見やすいと思います。これね、もしあきちゃんがまたネットフリックス入ることあればぜひね、一緒に見たいなと思っている作品なんですよ。もうすごく見やすいんだけど、今の若い人たちが置かれている環境っていうのがすごくよくわかるんですよね。と言いますのも、これ、13歳の男の子が13歳の女の子を殺害した話になるんですけれども、その事件をきっかけに家族だったりとか周囲の人々がどういうふうに感じるか、例えば殺人事件そのものを描いた作品ではなくてですね、その少年の心理にどういう影響があったのかっていうのを、この作品の中では描いています。しかもこちらがすごく特徴的なのがですね、1話ワンカットなんです。ずーっとカット割らないんですよね。長回しで撮っているんです。だから、もちろんね、ストーリーも面白いんですよ。どうなっちゃうんだろう、これどうなっていくんだろうって思うんですけど、結構本当にカット割ってないかなっていう、そっちに目がいっちゃって意外と話に集中できないことないんですけど、あまりにも撮影が見事なのですごくそちらにも目を奪われる作品になります。でこちら監督がですね、ボイリングポイントの、ボイリングポイント沸騰のスティーブン・グレアムでございます。あ、ごめんなさい、間違えました、フィリップ・バランティーニでございます。でこちらがボイリングポイントの主役のシェフの役だったフィリップ・グレアムが今回は脚本と、主演、13歳の少年のお父さん役を務めております。でこれ、制作されたきっかけがこのインセルによる犯罪っていうのがやはりイギリスでも問題視されているんですよね。でこれを受けて去年の8月ですね、イギリスではミソジニー的な思想、女性嫌悪だったり女性蔑視の過激なもの、それらは、他監視対象となりうるというふうに確か首相がね、戦略を練っていたというようなニュースが出ていたかと思います。では次にインセルが起こした有名な事件をちょっと、ご紹介したいと思います。まず日本国内で言えば、私もこの番組の中で、お話ししたことがあるんですけれども、小田急線の中での殺傷事件ですね。小田急線内で、10人の負傷者が出た殺傷事件になりまして、その犯人は動機をですね、勝ち組っぽい女性を殺したかった、幸せそうな女性を殺したかった、誰でもよかったと供述していました。で、あとはそうですね、2008年の秋葉原の通り魔事件とかも、そうだったかと思います。恋人がいないとか社会に居場所がないっていうのをネットの掲示板に書き込んでいたんですよね。であと海外だと有名なものが、これは後でお話しするんですけども、マノスフィアというコミュニティの中でもうレガシーとなっているものが一つあるんですが、それが2018年のトロントで起きた、アレク・ミナシアン、当時25歳の男性がトロントでレンタカーのバンを歩行者に突っ込ませて10人を殺害して16人を、負傷させた。それの犠牲者の多くは女性だったんですけれども、この犯人は犯行の前にインセルの反乱が始まったと明確に、Facebook に投稿していたそうです。あとこれはイギリスであったものなんですけれども、2001年の8月に、ジェイク・ディビソン、当時22歳の男性がイングランドのプリマスで散弾銃を使い、母親を含む5人を殺害し2人を負傷させた。で、このデイビソンも、オンラインのコミュニティの中で人生の負け犬と自ら表現していて、女性や社会への不満を募らせていたそうなんですよね。なのでこういった、なんていうんですかね、まあ、日本でもやっとフェミサイドという言葉が根付いてきたかと思うんですけれども、インセルであったりとか、まあ、インセルというな辞任はなかったとしても、それがたとえ既婚者であったとしても、なんでしょうね、女性に向けての犯行っていうのは、まあ、ぶつかりおじさんとかね、身近にもいる通り、 何らかの不満感を本来自分たちよりも下の存在、格下の存在である女にぶつけてもいいと、考えている人たちがいるんだなというのが、こういった犯行からも見えてくるかと思います。で、先ほどちょっとだけお話ししたマノスフィアというものがありまして、それが男性至上主義的ネット空間と言われるものです。で、それの中では女性は男性に従属すべきなんだというなんだポリシーを掲げていて、例えば、有名なものだと日本のね2ちゃんから転じた4ちゃんなどがありますけれども、そこでも多くの、そういったコミュニティが形成されているそうです。で、インセルが集まって女性の憎悪だったり暴力を煽る、それが、こういったコミュニティの中での役割となっているんですよね。で、ここでドラマに戻っていきます。で、ドラマに戻るんですけれども、ちょっとずつねあらすじお話ししていきます。で、特に今回は3話目を中心にお話ししようかなと思っているんですが、そうですね、私の話を聞いてもそんなに視聴体験自体に支障はないかと思います。なぜかというと本当に映像が雄弁に語るからで、私のちょっとした説明ではなんだろうっていう、なんだろう、本当にちょっと氷山の一角レベルなので、そんなに影響はないかと思うんですけれども、もう本当に、お話一切ね入れずに見たいという方は今日はここまでされてください。では第1話なんですけれども、第1話はですね、まず、警察の突入から始まります。ジェイミーの家に警察が突入してくる。もう家族も寝耳に水です。朝の6時台の出来事でした。で、ジェイミーもそれを警察が突入してきてもうショックで失禁してしまったりするんですよね。それぐらいもう家族は何が起きてるんだろうっていう、もうパニック状態なんです。で、ジェイミーの、もうこれね、ぜひドラマ見てほしいんですけど、本当にあどけない顔立ちで、この子が何か凶悪なことをやったなんて、この警察が突入してくる、なんて言うんですか、インターホンを鳴らして入ってくるんじゃないんですよ。ドアを蹴破って突入してくる。それは凶悪犯に対してやる行為だそうなんですけれども、そういった行為をしそうに全く見えないんです、主人公のジェイミーが。だから、こちらとしてもなんか、本当にこの子がやったのかなっていうふうにちょっと思ってるんですよ。で、まあ、父親はもう母親もそうですけども、自分の子供たちのことを信じてますから、まあ、絶対にやってないという、まあ、半信、もしかしたら心の中では半信半疑かもしれないけど、何かの間違いであるっていうふうに思っているんですが、まあ、さ、その第1話の最後、そんなあどけない顔をした、お父さんに絶対やってない、絶対にやってないって誓えるよって目を見て言っていたジェイミーの犯行の様子が映されるんですけれども、まあ、その犯行の様子というのが、13歳の女の子、同い年の女の子をなんと7箇所もめった刺しにするんですよ。もうそれを見てお父さんは唖然としてしまうんですよね。そこで取り調べは終了になっていくんですけれども、それが第1話なんです。もうこちらとしてもなんだろう、信じがたいですよね。で、やはりそれで気になってくるのは、なんでこの子がこういうことをしたんだろうなっていうことだと思うんです。何が原因なんだろう。まあ、どうやら彼は女性に対してちょっと蔑視だったり嫌悪している節がある。性的な対象としてはみなしているけれども、それはあくまでなんて言うんですかね、自分より下の存在というふうに見ているんだろうなというのが1話からわかるんですけれども、じゃあ2話3話4話できっと原因が描かれるだろう、そして私たちはそれをわかることができるんだろうって思うんですが、この4話全て通してみても、実際のこれが一つの原因だろうなっていう結論には結局至ることができないんですよね。で、2話に関しては、学校に警察が聞き込みに行くんです。で、学校が原因なのかな？親が原因かな？もしかしていじめがあったのかな？本人が、すごく殺されたケイティとの間にトラブルがあったのかな？まあ、いろんな仮説を立てると思うんですけれども、 2話目で警察が学校に聞き込みに行った際、学校もどうやらもちろんひどい生徒もいる。ただまあ普通の生徒もいっぱいいるんだろうなっていう感じなんですよ。なんか軽音楽部の女の子とかがちらっと映ったりしてね。だからいやそりゃ先生たちは大変そうだったり、まあどんな時代にもなんだろうな、嫌なやつっていうのはいるんだろうな、ああこういうやついるよなっていう人もいるんだけど、全員が全員きっとそうじゃないんです。ただここでどうやらジェイミーは、ケイティとの間にちょっとしたいさかいのようなものがあったんだなというのが示唆されます。で、第3話は、カウンセリングのシーンになるんですよね。もう第2話すごい人数がいる中でのワンカット、1話ワンカット長回し、もう驚異的なんですけれども、第3話に至ってはほとんどシーンが一つの部屋だけなんですよ。だから絵面としてどうしてもなんでしょうね、動きがなかったりとか飽きちゃったりとか冗長に感じてしまいやすかったりするんですが、すごく素晴らしい、なんでしょうね、セリフ劇が見られます。本当にジェイミー役の俳優、15歳の男の子なん、実際は15歳なんだそうなんですけど、本当にあこういう子実際いるんだろうなって一瞬演技であることを忘れてしまうぐらい、こちらもすごく感情を涙立たされるんですよね。で一回ちょっと3話は飛ばします。3話はね、事件発生から7ヶ月後を描いているんですけれども、最終話4話目は13ヶ月後を描いています。13ヶ月、まあもうね事件から1年経った時ですよね。で1年経ったその日はお父さんの誕生日なんです。でお父さんの誕生日にもかかわらず、まあ、近所からね嫌がらせがあったりとか、近所のねお店に買い物に行ったら、いやジェイミーはあれはやってないと思いますよとか、なんて言うんですかね、僕はジェイミーを、なんだ応援してますっていうようなジェイミーのフォロワーみたいな人が出てくるんですね。でまあどうやらそこで匂わされているのはきっと、ジェイミーをそそのかしたであろうマノスフィアの中、そういったコミュニティの中でジェイミーはまあ神格化されているのではないかというようなものが示唆されます。でその最後の4話は、何ですかね、このほとんど家族の話、特にお父さんの話に終始するんです。でお父さんは自分の父親からこういった行為をさせられてきたから、自分はそうはならないように、このなんだ虐待のスパイラルだったりとか暴力のスパイラルをせき止めた人なんですよね。そういったお父さんの感情のトロのシーンがすごくなんていうんですかね、たっぷりと描かれていますので、そのあたりは特にねお子さんいらっしゃるお子さんはなかなか見るのが厳しいというか、お互い辛くなっちゃうんじゃないかなと思います。本当に何をどうしたらよかったのかっていうのが全然分かってこないんですよね。ただそれでもきっとどうすればよかったのかをずっと私たちはこの問い続けて、答えを模索していくしかないんだろうなっていうのをその最終回を見て思いました。で先ほどお話しした3話目にここで戻っていくんですけれども、すいません先ほどカウンセラーと言ってしまったんですが、臨床心理士でございます。臨床心理士のブリオニーとねお話をするんですけれども、この2人の対話の中で分かってくるのが、インセルのなんだろう、本当に尻滅裂な思考なんですよね。例えば、この中で言われるのは、まあこの一つのお話の中にいくつか女性が登場するんですけれども、まあもちろん臨床心理士のブリオニーもそうなんですが、死んだケイティのお話も、この話に登場する女性の一人です。でケイティのことを聞いていくとね、ケイティのことはタイプじゃないって言ってるんですよね。ケイティは実は、まあ、トップレスの写真をばらまかれたことがあって、それに対してね男子たちはみんな貧乳だなって思ってたし、ジェイミー自身もね、貧乳だなって思ってたし、あ全然タイプじゃないなって言ってたんですよ。なんだけどその後ジェイミーはね彼女のことをデートに誘うんです。さっきタイプじゃないって言ってたじゃんって言うんだけど、でも弱ってるんだから ここで、なんだろう、ここで誘えば行ける可能性大じゃんみたいな、そこは賢くやるよみたいなことを言うんですけど、この先ほどお伝えしたマノスフィアの中でも、あの女性をこうどうやってうまく、まあ日本でいうところのねナンパ塾とかありますけど、どうやって、なんだ、性的な対象としてものにする、性的にものにするかっていうのを、そのコミュニティの中でも結構言われてたりすると思うんですけど、多分まあおそらくジェイミーはそういったところから、なんだろう、こういった着想にをね得たのかなというふうに思ったりもしました。で、デートに誘うけど断られるんですよ。で断られたらあいつはビッチだって言うんです。もう死んだ女性のことをすごく悪く言うんですよね。で、しかもその夜に関しても、殺害した夜ですね。で、その夜も、俺は触れるのに触らなかった。触りたかったし、他の男だったら触ると思うよ。でも、僕は触らなかった。他の男よりマシじゃないかっていうふうに、性的な暴行に関してもちょっとほのめかすんですよ。自分をより大きく見せる。でも、なんだろうな、やれる状態だったのにやらなかったということはすごく余裕がある状態だったんじゃないかっていうふうにね、自分の余裕をアピールするんですよね。でもう一度ケイティが死んだことを本当に理解してるのか、殺人は罪だってことは分かってるのかって言われるんですけど、もう言われたら動揺するんですよ。言われたら分かってるよみたいな感じで動揺するんですけど、なんかおそらくこのケイティは死んだんだよっていうのがこの1話の中で2回出てくるんですけど、多分なんていうんですかね、ジェイミーは真のところから分かってないんだろうなっていうのがオーディエンスにも伝わってくるんですよね。で、その臨床心理士がもう退出します。私はもう今日でこのセッション終わりになるので今後は来ませんっていう、今回はね4回目のセッションだったんですけど、今後は来ませんっていうようなことを言うんですが、それに対して今までジェイミーは13歳なのに、その女性、大人である女性、臨床心理士の彼女のことをね、ちょっと大きな音を立てたりとか叫んだりとかしてビビらせたりとかしてたんですよ。ちょっと殴りかかろうとしたりとかね、不利なんですよ。不利なんですけど、先生僕のこと怖いのって、僕まだ13歳だよ、強そうでもないし、僕にビビっちゃうなんて本当恥ずかしいねみたいなこと言うんですよ。本当にあの女性をコントロールしたいんだなって、女性を意のままに愛されたいんだなっていう気持ちがすごく見えてるんですね。なんだけどこのセッションをもう終わりにしますって言った途端に、彼は先生なんでもう会いに来てくれないの、僕のこと好きでしょ、ちょっとは好きなんだよねっていうのを何回も何回もしつこく聞くんです。でそのまま、他の職員に連行されていくんですけれども、本当に支離滅裂じゃないですか。なんか、女を下に見てるのに嫌われたりとか拒絶されたりはしたくないんですよ。でもきっと性交法でなんていうんですかね、女性に優しくしたりとか、女性に好かれようと行動したりするのは嫌なんです。なんでかっていうと、女性は自分たちよりも下の存在であるべきだから。ね、この第3話は本当にね、ジェイミーの演技が本当に素晴らしいので、ぜひね、実際にご覧いただいた方が、私が今こうやってネタバレで話してますけど、これで伝わるものってほとんどないだろうなって私は思ってるんですよね。ぜひ、実際見ていただいて、その空気感をね、感じていただくのがいいかなというふうに思います。で、ここまで話してきて、いや、日本ではそんな過激なものはないんじゃないですか、なんか SNS が悪いんじゃないですかとかね、そういうふうに、ちょっとなんだろう、遠い別の世界のことだなっていうふうに思われた方も多くいらっしゃると思うんですね。なんですが、2021年に日本国内で行われたアンケートの結果がございます。で、その中では、若年男性ほど女性推進を、女性活躍を推進するような施策を支持せず、フェミニズムに対しても嫌悪感を持っているというふうに答えています。まあ、そりゃそうですよね。もう、高齢の男性の方はもう今まで下駄を履かせてきてもらったんだから、ここから女性が活躍してしまうとなってしまったら、やはり今までこれまでの世代の人は、 なんだろう、下駄、男性だけ下駄を履かせてもらってたのに、これからの世代の人は、これからの世代の男は履かせてもらえないんだっていう、やはり剥奪感っていうのが生まれてくると思います。だから、高齢男性よりも若年男性の方が、そういった、そうですね、女性に対して剥奪感を抱いている、ことというのはすごく顕著に現れるのかなというふうに思いました。あとね、同じ調査の中で若年男性において男らしさへの規範への共感が高いほどポジティブ感情もネガティブ感情も強いっていうふうに出ているんですよね。これも面白い結果だなというふうに思いました。ではここで冒頭にちらっとお話ししましたフェムセルのお話をしたいと思います。フェムセルっていうのがインセル、非自発的独身主義者ですね。インセルの女性バージョンをフェムセルというそうです。で、フェムセルの特徴は何かというと、インセルは、コミュニティを作って、先ほど申し上げた通りマノスフィアなどのコミュニティなどで、男性同士で集まって女性に対して、なんですかね、憎悪や暴力を煽ったりとか、女性は男性に従属すべきだと考える人たちが集まったりします。で、しかしフェムセルはここで、発露の仕方が違うんです。フェムセルはそれを自分の努力が足りないからだ、自分がこうやって、なんていうんですか、結婚できないのは自分が劣っているからだというふうに、インセルが他者に対して攻撃的になるのに対して、フェムセルは自分に対してすごく矢印を向けてしまうんだそうです。で、これ面白いですよね。でも確かに実体験で言えば、このなんていうんですかね、女性の方がもちろん、結婚の成り立ちというのがそういったものだったっていうのがあると思います。女性の若さと美しさというのは男性の社会的地位だったり経済力と交換するべきもの。だからそういうふうに、な考え方を内面化するというのはすごくよくわかります。理屈として理にかなっているなというふうに思います。そして同時に両者には類似点もあるんです。それは何かというと、すごく社会規範を内面化させやすいというのが一つあるんですね。例えば結婚はすべきものであるであったりとか、パートナーは、持つべきものであるというようなものを内面化させやすいというのが一つあります。これはね、両者に類似する考え方の一つなんですね。で、もう一つありまして、それは社会規範を内面化させやすいので、今現在の構造をそのまま持って、自分の考え方に反映しやすい。ということは、男性は、これがまあ今現在の考え方って言ってしまっていいかわからないが、まあ社会が作っているものだとしてこのままお話ししますが、両者ともに男性は優位の存在であって、女性は劣位な存在であるというふうに考えているんですね。ごめんなさい、ここね、男女二元論でお話ししましたが、そういうふうに、フェムセルもインセルも考えてるっていうことです。で、だから男性は優位な立場にいるので、外に自分たちが影響力を持つことができるというふうに思ってるんですよね。だから過度に攻撃的になったりするっていうのがあります。で、翻って女性、フェムセルと言われる人たちに関しては、この自分が何か行動したところで変えられるわけがない。私は劣位な存在なんだから、このシステムから外れることはできないのだから、自分の努力、自分次第で何とかしていかなきゃいけないんだというふうな、発露に変わっていくんですよね。なので男性は自分を向かない、自分の方に矢印が向かないので、例えば、まあ日本で言うと、なんだろう、別にこれ、見た目を磨けばいいよとかそういう話をしてるんじゃないですよ。ただ、見た目に頓着をしないが、自分にとって女性はあてがわれるべき存在であるにもかかわらず、女性がひどいから、女性が分かっていないから、なんでしょうね。自分のところには女性が正当にあてがわれないのだ。というふうな、思考になったりします。で、ここになぜか男性が入ってこないんですよ。 だってそうじゃないですか。支配階級の方に目を向けた方がいいのに、支配階級の方に目を向けない、支配階級の男性、特権性のある男性とかに目を向けるのではなく、自分より劣位な存在である女性たちに対して敵意を抱くっていうのがインセルの特徴になります。で、フェムセルに関しては、過度な自分磨きだったりとか、そうですね、整形だったりとか、そういったことに陥りやすいというふうに言われていたりします。あと、この自分の力で何とかしなくちゃいけない、自分という女性というのは非力だから、できることはそんなに多くないけれども、何とかするのであればどうするかということを、考えた時に、なんていうんですかね、女性のハマりやすいものの一つとして、まあ皆さんが思い浮かぶのが占いだと思うんですけれども、まあそういったね、スピリチュアルに傾倒しやすいみたいなのは、そういった、女性にとって自分の力ではどうにもできないというふうに思い込まされているというのがあって、まあ占いだったりスピリチュアルに傾倒しやすい傾向にあるというのは、一つ言えるのかなと思います。で、じゃあこれを、そうですね、このドラマの中で先ほども言ったんですけれども、じゃあなんでこの男の子はこういった思想に走ってしまったのかだったりとか、まあもちろんその陰には、このインターネットの中で過激な思想をばらまいているマノスフィアというコミュニティがいりますよとかさ、そういった影響もあるけど、多分それってすごく複合的なものだと思うんです。だから実際に、なんていうんですかね、この、ドラマの中では、じゃあどうすればよかったかっていう How の部分は見えてこないんです。 How は自分たちで考える、るために残されているんですよね。そうで、それと同時に、まあじゃあインセルだったりフェミセルに対してもどう考えていくか、どういうふうに、なくしていくかっていうと、やっぱりこの今あるシステムを徐々に徐々に解体していくことでしか、まあ、解体の最中にこういったね、ムーブメントが生まれてしまっているのは確かなんですけれども、こういった社会規範を自分の中に内面化させないっていうことが、やっぱり、まあ、遠いようで近道なのかなというふうに私は思います。ただ、まだまだここから先、いろんな、ああ、そっか、そういうふうに考えたらこうなっちゃうか、そっちに行き詰まっちゃうよねってことがまた出てくると思うので、なんかまだまだこうしたらいいですよねっていうのは言えないのかなというふうに思います。すいません、今日も長くなりましたが、最後に一つだけ雑談させてください。先週のオーバーザさん、ウィキッドの感想会でしたね。すごく面白かったです。あの、本当にみんながこんなにいろんな人がウィキッドを見てくれて、何様でなんだって感じなんですけど、嬉しいと思って、オーバーザさん聞いてました。で、その中の一つのメールでね、メール書かれた方も、ここからはオーバーザさんでしか言えないみっともない感想ですが、私は、エルファバを見て、でもあなたにはフィエロがいるじゃんって思ってしまったんですっていうような感想があったんですよね。で、その時にお二人のすごく長い、なんだろうな、空白の時間、ちょっと、これ何止まっちゃったかな、ポッドキャストって思うぐらい長い空白の時間を持って、なんでしょうね、まあ、お二人が返された、なんだろう、内容としては、ないものを数えても仕方がないよねっていうことをね、お話しされていて、本当にそうだと思うんです。で、この送られたね、みっともない感想ですがって送られてきたね、なんだろう、リスナーの方もそう思ってるんだと思うんですよ。で、他のところでは言えないんだと思うんですよ。だからそれを、言えたリスナーさんも、それを、取り上げたおばささんも、すごく懐が深いなと思って聞いていました。で、やっぱりどこか私たちはこのパートナーがいないことに欠損感を抱えるような、なんだろうな、カルチャーに生きていると思うんですよね。で、それってその人だけの問題じゃないはずなのに、なんでこうなっちゃうかなっていうふうにやっぱり思うんですよね。だって、じゃあ他のエルファバの他のいろんなこと背負えるのかって言ったら、そうじゃないんだけど、でもあなたはフィエロニとさ、結局相思相愛じゃないみたいなのって、あ、ごめんなさい、これネタバレだけど、まあ大丈夫かな、 そう思っちゃうことって、なんかもしかしたらね、誰かにもうね、それなりにあることなのかなと思いました。なんかちょっと私やっぱり正直な話として、最初はびっくりしちゃったんですね。なんでエルファバのこと見てたのにって、エルファバの他のいろんなことがあるのにってやっぱり思っちゃったんですけど、でもそれを言える環境があって本当に良かったなと思うんですよね。このみっともない感想ですっていうふうに吐露できてるうちはさ、大丈夫じゃないですか。そうじゃなくて、俺の価値を分かんない女たちが悪いよなとか、だから大量に殺人してもいいよなとか、幸せそうな女を殺したかったみたいなことが生まれてきちゃうよりは、そうやってなんかみっともないけどこう持ち寄ってさ、なんか見せていくのもいいよねっていうふうにちょっと思ったんですよね。すみません、まとまらない、感想となりましたが、以上でございます。皆さんは、まあ今後ね、インセル、望まない禁欲主義者、非自発的独身主義者に関して、まあこういったカルチャーに対してどういうふうにお感じになられますでしょうか。よければコメント欄などでお待ちしております。私は本当にマジ自発的独身主義者なので、なんだかなって。まあでも私も、一番最初の話に戻るんですけど、制度利用したいと思ってるんです。ただ、まあそれが同性婚ができないからしてないだけで、なんでしょうね、別にパートナーがいない欠損感はないんだけど、私も結婚を制度としては利用したいですみたいな なんていうんですか、横島な気持ちはまんまにあるかなと思います。では、大変長くなりました。今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、大変励みになっております。どうぞお待ちしております。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。